高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さん、こんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日はハクタカ株式会社澤田明社長のインタビュー後編でございます。澤田社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、インタビューの前編でですね、澤田社長のさらに今回、こちらハクタカさんに入られてからの後継者時代のお話を聞きまして、いよいよここからは、社長というか経営を責任トップになってからのお話ということで、よろしくお願いしたいと思います。前半でもあった通りですね、先代の義理のお父様がお亡くなりになって、一旦は義理のお母様が引き継ぎ、澤田社長自身はその当時は副社長ということだったんですけど、結局経営としては全部もう取り仕切ってたということで、そこから6年ぐらいされたということなんですけど、とはいえ、ご病気とはいえ、今まで先代の義理のお父様がいられて、最終的には何か重要なことは絶対確認とか聞きに行かれてたと思うんですけど、いよいよ副社長とはいえ、自分が最終決定者、ほぼほぼ決定者だとなった時に、自分の気持ちとか感覚的に変わったことってありますか？
やはり、代表者になりますと、当然、今までやった雇用保険だとか、そういうのがこう、ポッとなくなった時に。
なくなりますね。
これはもう、あとないぞ。
ないぞ、ないぞ、雇用保険。
転職もなんとかっていうのも、ほぼ、そういうのもないやろな、ということで。はい。やっぱり覚悟はできますよね。それともう一つが、やっぱり社員がおるっていうことで、やはり社員にも家族がありますので、はい、その裏にあるものもある程度僕らで考えていかないといかんなっていうのはすごい、そういうのが一番、違う判断をすることによって会社が変な方に向いちゃうと、偉いことになるんやろなっていう、そういう怖さはやっぱありますよね。はい、
そうですね。社員さんが60人、70人、その当時ね、いらっしゃったわけですから、当然その人たちにお給料を支払う最終判断は、それまでの白鷹さんの歴史で言うと、社長が最後反抗していたわけですから、それを澤田省自身が全部やっていかないといけないっていうのは、やっぱ最初は大きなプレッシャーだと思いますよね。で、とはいえ、経営はしていかなかったということで、前半では当然、それまでやっぱり大きい会社に、いらっしゃって、ハクタカさんもすごく立派な会社だと思いますけど、やっぱりだいぶ大企業と比べると違うとこあったので、これはもっとこうした方がいいと思いながら見ていられたということをおっしゃってたんで、いよいよそういう経営をするトップになって、これから買い始めたのか、こういうことからやり始めたって、どんなことからされました？
やはり、古い会社でしたんで、例えば、経理とか、そういう部分が全部帳面が手書きなんですね。
手書き、2000年に入られて、そこから、2000年代前半の話ですよ、ね。
2006年とかそんなんです。
手書きです。その当時でも手書き珍しいと思うんですよ。
もう本当すごくてですね。
うちでもギリギリエクセルでやってた
と、はい。そうです。だから私が入社した頃は、パソコンも一人一台なくて、一台か二台あった程度だったんですね。
はい。
で、社員も誰も使わないですし、で、特に経理の部分は手書きが多くてですね。
はい。
で、何か判断するのでも、ここの部分どうなってるって聞いたら出てくるのが大体2週間ぐらいかかってたんですね。で、これあかんと。
それはあかん。
さすがに経理に伝統はないやろ、ということで、まずは税理士さんを変えさせてもらって、 で、より細かいところをこうやってくれるような税理士さんにまず変えて、うん、で、税理士さんと同じ機種を買ってきて、
当然、その当時、別に経理相当なんか珍しくなかったわけですから、
そ,
まあ、その導入ってやっぱり、まあ、絶対必要ですよね。
そうですね。で、やはりパソコンを触ってないっていうことは、うん、当然システム入れても打ち込みっていうのはなかなかできない。
できない、確かに。
で、それで、もしあるの伝票で、勘定科目の判子を全部買ってきて、
はい、
で、それを押しなさいということで、
はい、
で、勘定科目の番号もそこに書いてあるんで、勘定科目とともに、勘定科目の番号をそこにこう、どんどん押してもらって、自分でやってもらうっていう、はい、そういう形にしたんですけど、まあ、それで、やっぱり、かなりスピードは出ましたし、うん、で、特に我々、製造業なんで、置いてある機器設備っていうのがやっぱりたくさんあるんですね。
うん、そうです。
で、それの原価償却も全部手書きなんで。
うわー、大変。
ある意味、職人技といえばそこまでなんですけども。そういうのをやってまして、やはりそれを1年かけてやるわけですから、これはちょっとダメなんじゃないっていうことで、うんうん、やはり税理士さんに手伝ってもらいながら、その辺の台帳を全部移し替えたりだとか、うん、そういう作業をどんどんもう進めましたですね。
まあね、いわゆるその当時、電算化、電算化っていう言葉すら多分もう古いです。はい、IT 化ですよね、その当時の言葉で言うと。
はい。
それは、まあこのインタビューでも結構経理が手書きでとか、
はい、
図面が手書きでっていう方多いので、まあそれはやっぱりこう IT 化、電子化するのはやっぱり、まあおっしゃる通りそこに伝統はないと思うので、ね、素早くやった方がいいなと思うので。でもその、さっき言った、さらっとおっしゃってますけど、そう、じゃあ今まで手で書いてたんで、はい、じゃあパソコンにして、
はい、
OCR にして、反抗してよって言って、スムーズにいかなかったんですよ。今から見ると、まあそれぐらい簡単よねと思いますけど、うん、やったことない人がいきなり、なんかこれにいきなり反抗するのって、この番号を追ってるかしらみたいなのを聞くと、結構、最初は大変やったと思うんですけど、なんかそうこう、最初どういうふうに教えたり、その導入の時にこんな苦労があってみたいなのってあります？
やはり、その経理のシステムもそうですし、出荷のシステムも今まであったものと全部変えてしまったので、
う
ん、なかなかね、皆さん、自分の担当のところっていうのを、うん、例えば取引先の番号が4桁だったのを6桁にするとかね、うん、9桁にするとか言うと、うんうん、なかなかみんな覚えられないって言って、手伝ってもらえないんですよね。そうですね。うん。で、システムを入れ替えた時に、まあ、できないんですけども、とにかく教えて、で、まあ、税理士さんにも手伝ってもらって、教えてもらいながらやったんですけども、最初はみんな、やっぱり自分の仕事が変わる、範疇が変わるっていうことには、皆さん、みんなネガティブなんです。
そうですね。
これはどんなことでもそうなんですけども、うんうん、それを、まあ、根気強く教えるとともに、僕も一緒になってやっぱりやったんですよね、うん、でやっぱりそこの部分が一緒になってやるっていうのがやっぱり一番大事で、
うん、
でまあ僕ができへんことはあなたたちももちろんできませんよねと、
うん、
だけど少しずつ僕もやるんで一緒にやってくれみたいな感じでやっぱり一緒にやるっていうそういう方向でいかないとなかなか難しいですよね、うん、それとあとまあうちの中に実は部長クラスっていうのはだいたい70オーバーがみんな部長だったんです。
大ベテランの方ですね。
で、うちは60歳が定年なんですけども、
はい。
まあ社長が亡くなって、先代が亡くなったら74に亡くなったんですけど、うん、ほとんど、まあ部長、営業部長、経理部長、総務部長、みんなの70オーバーやったんです。
うん、
で、その方たちには申し訳ないんですけども、もう更新に道譲ってもらわないと、やっぱり僕ら先代の社長がいた頃には、おい若いもんって読んだら、55歳の人がはいって返事してましたから、それはあかんやろっていうことで、まあそれは先代が生きてた時に、いや、あれおかしいんちゃいますって言ったら、いや、そやなってニヤッと笑ってましたけども、うん、で、そういう方々にはもう更新に道を譲ってくれっていうことで、ちょっと退いてもらえへんかっていうことで、うん、まあお願いしたところ、まあ皆さん、先代に私は仕えてきたから、
うん、
もう新しい時代だからっていうことで、まあ皆さん、何の文句もなく辞めていただいたんですけど、うんうん、で、新しい人をこう、まあくすぶってるっちゃおかしいですけども、下の年代の人をやっぱりポストに使うことによって、はい、皆さんそれなりにやりがいも出てくるので、うん、 やはりこういう形でやってくれっていうと、そういうこう、ちょっと違うことでも、まあ、なんとかやってみようかなっていう、そういうふうにどんどんなってくるんですね。
うん、
ね、あとはまあ、私のことを信用してくれるかどうかなんですけど、最初はなんかわからんみたいに言われてたとは思います。うんうん、まあみんな、娘婿さんやけど、どんな人やろうと思ってたと思うんです。
そうですね、
最初。まあでも、最初に、いや、これはちょっと、例えば、もうやめましょうって言った時に、今までやってきたのは何でですかっていうか、うんうん、いいからやってごらんと。やってみてくださいと。で、もし文句はお客さんから文句が来たら、僕はその責任を負うし、僕は謝りに行きましょうって言ったら、うん、実際、やめたことに対して、どのお客さんからも文句は来なかったんですね。
うんうん、
で、そこの長になった人は、いや、社長すんませんと。言うたように、誰からも文句出ませんでしたと。いうのから、皆さん、もう、だいぶこう、感覚が、やっぱ変わってくれてですね、うん、どんどんやっぱり手伝ってくれるようになってきたんですよね。
もうそういう電産化とか、組織をね、はい、ね、変えてこられたということで。はい、あと、その、社長になられてから、その、新、製品とか新ビジネスか、はい、その業績を伸ばしたり、まあ、これから自分が社長になって、これからこういうビジネスを伸ばそうみたいなので、なんかそういうのでチャレンジしたことってありますか？
うん、まあ、やっぱこういう会社なんで、新しいチャレンジっていうのは、もちろん少しのチャレンジは実はやってるんですけども、うん、逆に足元をしっかりするっていうのがまず第一で、うん、
はい、
経理のシステムも変わったことですし、判断もできるようになったということで、うん、先行きがだんだん見えるようになってくるんですね。
はい。
で、その時に強いところは、まあ、より強く。で、弱いところを強く少しこう上げていくことによって、全体がやっぱり調和の取れたといいますか、全体が売上も上がってくるだろうし、利益も上がってくるっていう、そういう考え方で僕はやってたんで、
はい、
逆に、まあ、お掃除をしたというか、今まで、やめたくてもやめれなかったような部分は、
はい、
逆に、いや、これはもう、これ以上やったらダメでしょ、っていうことで、うんうんうん、そういう部分をどんどん、まあ、切り離していったんですね。で、もう、そういうことを切り離して、例えば、不動産業のところを少し増やしたり、はい、で、酒造業のところを、じゃあ、どうやって上げていくか、
うん、
だから効率化ももちろんそうです、はい。ただ、うちの味を守ったり、作り方をこういうことでやってるっていうところは変えなかったんですね。
うん、
逆に変えてもいいのは瓶詰めに伝統はないんで、まあ、酒造りには伝統はありますけど、
はい、
瓶詰め装置に伝統はないんで、はい、やっぱりそっちの方には効率を、ものすごい効率を重視しながらやるっていうことで、うん、まあその後実際に瓶詰め設備だとかそういうのは一気に変えたんですけどね。
なるほど、瓶詰めを、まあ、効率化なり、早いか分かりませんけど、はい、従来のから、まあ、最新の
バイ
アスに変えたと。
はい。
おぉ、なるほど。それは、昔のは、まあ、当然、まあ、機械が新しくなったら良くなるんですけど、変えようと思ったら何が気になってはったんですか？
いや、効率と言いますか、まあ、例えば、うちの建物、設備を見ると、
はい。
ものすごい効率があるんですね。何の効率かって言いますと、場所的な部分もそうですし、
はい、
例えばまあ僕が仕事やってきた中で、製鉄会社なんか見ると、あんだけ設備が多くて、
うん、
関連会社もあって、人も多いし、うん、工場も多いし、荷物といえばできた製品っていうのはものすごい重量物なんで、うん、
はい、
こっちの方からこっちへ動かすっていうのはものすごい労力が必要なんですね。それをいかに効率よくやれるかっていう、多分レイアウトをものすごい考えられた
場所。こう、なるべく、こう、効率、本当に効率よく。
そうです。
要は、物の運搬時間
って。そうです。
まあ、ね、コンサルの基本のキーですけど、
ええ、
なるべく短くして、動線を作るっていう。
そうです。
当然、工場のものづくりの基本なんですけど。
はい。
それが、沢田社長から見ると、うちの白鷹は、ちょっと効率的じゃないなと思っていたということですね。ええ、
まだまだ、効率的じゃない部分は残ってるんですけども、それは、主要な建物が建っちゃってるんで、それを潰して、新しくするっていうわけにいかないんで、
はい、
ただ、半分ぐらいは、効率化ができたかなっていうのは思うんですけども、例えば、米の受け入れから始まって、受け入れが、例えば僕ら南の一番端の精米工場っていうのがあったんですけど、はい、そこに入って、蔵が北の端なんですね、
はい。
そこまでどうやって持っていくかっていうと、その空想で送ってたんですけども、本当それいんのと。 最初からそっち入れてもらったらいいんじゃないのっていう、そういう話なんですよね。
はい。
で、できたお酒は、西の端の貯蔵庫っていうのがあるんですけど、
はい。
それを貯蔵するんです。で、今度瓶詰工場が東の端にあって、貯蔵から今度は東の端にある、
はい。
あの瓶詰工場に運んで、出荷場がまた西の端になる。
え？
何回、宇宙の墓待ってんねんということで。
それは確かに今聞いただけで、
ええ、
なんか、予算動いてる。
そうです、そうです。
なんかもうちょっとこう、ね、単純に言ったら横に繋いだ。
その通りです。
理想やなっていうのがわかりますよね。
ええ。だからやっぱりそこの部分を理想として、じゃあ今帰れんのは何なのっていうところですね。やはりお財布とも相談しないとない し、あの課題な投資もやっぱりできませんので、そのあたりはやっぱり一番重視してやったところですね。
なるほど。まあ、それの一つがその、瓶詰めの効率化っていうので、
そうです。
でもそれも、なるほど、ちょっと瓶詰めの効率化の意味が分かりました。
はい。
はい、ありがとう。あと、こう、社長になられて、なんか、小さいことでなんか、社内で変えたことってありますか？
そうですね。どうしても、あの、うちの場合は、あの、同族会社ですので、うん、ファミリー企業ですね、いわゆる。
はい。
そんな中で、やはり、うちに手伝ってあげてるとか、手伝わせてもらってるとか、そういう感覚で昔の方は割と社員さんはいらっしゃったんですけど、
はい、
そうじゃなくて、まあ、今的に言うと、こう、労働の対価として僕ら給料払ってるわけなので、うんうん、だから、いかにみんなに一生懸命働いてもらって、自分の、その、身になるというか、
うんうん、
だから、昔はよく、賞をもらったありがとうございますとか、
うんうんうん、
やっぱり言ってくる人が、え、なんで僕に言うの？いや、それはあんたら働いてるからもらって当然でしょっていう、そういう僕は考える。その代わり、うん、業績が悪かったらあんたらもないよというのを言ってるようなもんなんですけども、
はい、
やっぱりそういうのを皆さん自分のその身となり力となりっていうところ、会社に手伝いに来てるわけじゃないよっていうのを、やはり皆さんに持ってもらう。で、自分もこう、スキルを上げてもらうっていうのを一番僕は今でもそうですけども、重視しましたね、うん、
はい、ありがとうございます。でも、インタビューも後半なんですけど、はい、引き継がれて、副社長も含めて、社長は経営を舵取りされて今何年ぐらいですかね、合計で。
今で25年になりますね。
じゃあ、これから、まあ25年はちょっと長いんですけど、まあこれからですね、
はい、
まあ言ってもこう歴史のある白鷹さんなので、はい、まあ、これからこういうように白鷹していきたいみたいな、ちょっと未来の5年、10年先はこんなんしてみたいっていうのはありますか？
そうですね。まあ、やはり、どうしても日本酒の業界としては、やはり、これから人口が減ってきてっていうのもあって、うん、本当言うと、こう、シュリンクしていくんだろうな、というふうには思うんですけども、うん、ゼロにはならんやん、
うんうん。
着物、あんまり着物のこと言うたらいかんのですけども、着物から洋服に変わって、今着物着るっていうのは希少価値になってきてるのかもしれませんけど、うん、はい、やっぱりそういうところをこう守りながら、で、うん、あの、ビジネスとしては、例えば、いろんな飲料だとか、うん、他のアルコール飲料じゃないものだとか、そういうところにも免許の問題が何もなければやってみたいなっていうのは思いますね。はい。
はい、ありがとうございます。では、あと質問は2つなんですけど、はい、まあ、1つ目はですね、今、穏やかに話されている沢田社長であるんですけど、まあ、そうは言っても、こう、インタビューの端々にご苦労があったと思うんですけども、まあその、まあ引き継がれて、まあ今25年ぐらいとおっしゃってるんですけど、はい、こう経営をされてきて、経営を引き継いでよかったなと思うことはどんなことがありますか？
やはり、その、代々何かをやっていくっていうのはすごい重要なことで、もちろん、その、経営が得意な方がおられたり、得意じゃない人間だっているわけです。で、その中で、背負わされるものも多分あると思うんだけども、僕はでも、そんな中で、人に、属人的に動くもんじゃなくって、やっぱファミリーとしてどう動いていくかっていうのを、こう、僕は見ること自体も面白いなと思ってて、で、私自身、娘婿なんで名前も別についてるわけでも何でもないんですけども、 やはりこう、代々そういうふうにやっていけるっていうことが、一番、まあ、楽しみでもありますし、うまくこう、つないでいく。まあ、一般的に見ると僕はまあ、単なるリリーフなんかもしれませんけど、それはそれで僕は一つの、うん、重要なピースだというふうに思うんで、そのあたりは、やっぱり今後も続けていきたいなって思うところですね。はい。
はい。ありがとうございます。そうですよね。これ、はい、誰かが、歴史をつないでいかないと、ね。ちなみに何代目になるんですか？
僕で、代で言うと、5代の代になるんですよね。
5代でもすごいなと思いますけど、でも、もっと古いところにしたら10代とか、17代とか、はい、いらっしゃいますけど、はい、まあね、それは途中の何代目さん方が全員繋いでいただいてるからね、例えば17代目だったら16代目がね、はい、いらっしゃるわけですから、そう繋いでいくっていうのはすごく大切だなと思います。はい、まあ、僕もそういうお仕事をしてるので、はい、まあ、素晴らしいなと思います。では、いよいよ最後の質問で、はい、タイムマシンのようなものがあってですね、今の沢田社長が昔ですね、若かりし頃の沢田青年に、こう、ピュッとタイムスリップして、一言アドバイスをするならばというのをこれ皆さんに聞いてるんですけど、戻るタイミングは、この、白鷹さんに入る直前ですよね、サラリーマン。じゃあもうやめて、はい、明日からでもいいです。白鷹さんでお仕事を頑張ろうと思っているその時の沢田青年に、今の沢田社長なら何とアドバイスをしますか？
もっといろんなところに目を向けて勉強した方がいいんじゃないのっていう。
なるほど。
はい、たまたまなんですけども、私も前の会社で、最初、総合商社に入って、財務部に最初入ったんですけど、
はい、
なんで財務やねんと思ったんですけど。
どうした？一番最初営業ではなく財務部だったんですね。
で、為替を1年。
それで数字に強かったんですね。
最初、為替をやって、その後、資金部っていうところにいたんですけど、会社の運転資金の調達とか、融資運用とかやってたんですけども、たまたまだからそういう風に、よくよくやらせてもらったなっていう感謝はものすごいありまして。
だからいきなりこの会社に戻ってこられて、経理も見てましたっておっしゃったんで、どうやって見てたのかなってちょっと気になったんですけど、そこで経験されてたんですね。人生無駄がないですね、やっぱり。
いや、本当にもうそれは別に僕がこの会社に入ってそういう仕事をやるとも、全然わかんなかった時にそうなったんで、僕はたまたま良かったんですけど、まあ皆さんそれぞれ状況が違うと思いますんで、やはりその時に、まあ僕嫌だったけどやってよかったなって今初めてやっぱり思いますし、だから嫌かええかっていうよりもとにかくかじりついてでもやってみるっていうことはすごい大事なことかなっていうのは思いますんで、やはり戻ってももうちょい頑張れ。
もうちょい。なるほど。ちなみに、もう少し手前の奥様と結婚する直前ぐらいだったら、
はい、
もっと若い自分に何て言いますか？
そうですね。その頃は楽しかったですからね。
そう楽しそうで、まあその当時ね、白鷹に入るとは全く思ってない、多分今のね、沢田さんのお子さんぐらいの年齢かもしれないですけど、めちゃくちゃ若い沢田くんだったら何てアドバイスします？
まあ、とにかく本を読めっていうのもね、難しい話だとは思いますけど、やっぱり知識を持ってやっぱやるっていうことは大事だと思って、それもまあ生きた知識っていうか、何でもいいからチャレンジしてやってみるっていう、そういうのが一番大事かなとは思いますね。はい、
はい、ありがとうございます。それでは前編後編続きたくさんお話いただきましてありがとうございます。白鷹株式会社沢田明社長でございました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。